移住企画上越にアイターのコーナーです。今回は安塚区にやってまいりました。上越市安塚区小黒にある越後棚田文化研究所で勤務する小野亜紀さんにお話を伺います。小野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小野さんは人気バンド渋沢知らずのメンバーだそうですね。
はい、そうですね。
バンドのご紹介をお願いしてよろしいでしょうか。渋沢知らず、どんなバンドなんでしょうか。
まあ、とにかく大所帯のバンドですね。30人40人、まあ、総勢今まで参加した人数を合わせればもう100を超えてるとは思うんですけれども、普通のバンドだったらね、ドラムが1人に、ベースが1人とかそんなのノリですけども、ドラムも3人いたり、ベースも2人も3人もいて、サックスやらギターも大勢いると。それでみんなでもう大爆音でドーンとこう音を出すという、それにあとは踊り屋があったり映像があったり、あとは私はまあベースとあとは舞台装置を担当したんですけども、舞台装置では20メートルぐらいの風船を飛ばしてヘリウムガスを入れて、それで竜の形をした風船を飛ばしながら演奏するという、そんなこともやっておりましたね。
ご出身はどちらでいらっしゃるんですか。
出身は宮城県の仙台市なんですよ。
じゃあ仙台から東京、関東方面に出て行かれたんでしょうか。
そうですね、最初はつくば市の方に来まして、そこで知り合ったんですね。このバン渋沢知らずのバンドのマスターとそこで知り合ったのが始まりですかね。
じゃあずっともう何年もメンバーでいらっしゃるわけですね。
そうですね、割と結成当初ですね、全国ツアーを始めるという時に、そこに、まあ、ツアーを手伝ってくれということで、まあ、全国にの原っぱに鉄パイを持ってって、そこにテントを自分たちで作って公演をやるというのが始まりでしたね。まあ、その後千葉に引っ越しまして、そしてあれですね、7年前でしたっけね、大地の芸術祭で演奏しに来たのがきっかけで、こちらに移住するようになりましたね。
十日町ではなくてこちら上越市安塚区に引っ越してこられることになったきっかけはどんなことだったんですか。
ここの棚田文化研究所の社長の岩崎さんと十日町で知り合いまして、そこでまあちょっとこの会社のお話を聞きまして、まあ一緒にやってみんかねというお誘いを受けたので、ちょっと興味を持ったのでお手伝いさせていただくことになりました。
ということは農作業ですよね。
そうですね、まあ、農作業も、まあ、興味はあったんですけども、まあ、ここで会社のやろうとしている内容も興味もあったんでね、
ミュージシャンと農業の二足のわらじ、二足でよろしいんでしょうか。もっとあるかもしれませんね。
自分でもなんかもういろんなことはやって、自分で自分がよくわからないくらいいろんなことはやってきたとは思うんですけども、農業ってのは面白いもんだなとは思いますけどね。
十日町でも農業してらしたんですか。
十日町にいた時も、1年ほどこういう農業の会社に勤めてはいましたね。
ではですね、日頃の業務内容なんですが、日頃はどんなお仕事をしてらっしゃいますでしょうか。
もう今の時期は田んぼの、そうですね、耕運白かきをやる日々なんですけれども、まあ、雨とか天候が悪い時は、今みんな従業員が入ってきた人のための宿舎を今改修工事をやっていますので、その2つですね、今の作業としてはですね。
じゃあ大工仕事もおできになるんですか。
そうですね、千葉にいた頃は、まあ、仕事として大工仕事をやってたので、 できることはできるという感じで、あまり専門的なことはちょっとお手伝いしていただいてという形でやってますけれどもね。
そうですか。お仕事なんですが、勤務してどのぐらいになられますか、こちらの越後棚田文化研究所に来られて。
そうですね、3年目ですね。
いかがですか。
そうですね、まあ、田んぼの作業にしても、まあ、徐々に分からないことがいっぱいだったのがね、まあ、自分なりに考えてある程度できるようになってきたかなというところはありますが、まだ全然一人前な米作りはできませんけれどもという感じですね。
やっぱり奥が深いんですかね。
そうですね、奥が深いと思います。
勤務先、お住まいともに安塚区ですが、生活面はいかがでしょうか。
小学2年生がいるんですけども、まあ、習い事がいろいろやってるもんで、それの送り迎えなんかはちょっとまあ距離があって大変なところもありますが、まあでもね、この山の中にいるという気分的な面ではね、町にいるよりもいいんではないかと思って、まあそれなりにやりくりしてやらして住まわしてもらっています。
雪のことはいかがですか。
まあ、雪はね、うちの家内も青森出身なんで雪は嫌いじゃないという、まあ、雪と温泉があるから問題ないというところはあるんですけども、
安塚区にもいい温泉ありますもんね。
そうですね、十日町にいた頃は松の山だったんで、そこもまあ、ここより倍ぐらい雪の積もるとこだったんですけども、まあ、雪と温泉はだいぶ味わわせていただきましたという感じですね。
今度はちょっと広く、上越市広いですが、他の地域に住みたいですとかっていうのはないですか。大丈夫でしょうか。
そうですね、まあ、1年ほど昭和町に住んだことはあるんですけれども、まあ、子供が保育園を向こうの方のテクテクという森の幼稚園に通っていたものなので、まあ、その1年は1年でね、いろいろ上越の町ので、まあ、楽しみましたけれども、まあ住むのはまあ安塚くらいはちょうどいいんではないかと思いますけどもね。
小野さんは安塚区の NPO 雪のふるさと安塚の事業、空き家の修繕費を一部助成する事業の第1号でいらっしゃいますね。
ああそうですね、はい、
この事業は上限が150万円で、まあ、水回りを主にきれいにするためにそういう条件になっているというふうに聞いているんですが、すでに小野さんのお宅は水回りがきれいだったので別の方面でお使いになられたというふうにお聞きしています。
ああそうですね、まあ、台所からそこにつながる部屋の床をですね、腐ってるところがあったんで、それを全部新しい板に張り直して、もうドーンとこう突き抜けた壁も取っちゃって広い部屋にしたりしましたね。
いかがですかこの事業は。
そうですね、これを利用してどんどんね、遠くからでも人が入れるんであればいいと思いますね。空き家もいっぱい出てきますからね、取り壊ししてしまうのはもったいないと思いますので、みんな利用してくれればいいと思います。
小野さん、こちらにお住まいになるの不安はありませんでしたか。
そうですね、まあまあ、割とねこの年でこういう決断というのはみんなちょっと驚かれるところもあるんですけれども、まあ、今までもそれほど何というかこう一つにこだわってですねやってきたわけじゃないので、割と夫婦ともにフットワークは軽いところはあるので、まあそれほど、それよりはまあ子供が自然の中でのびのびとしているのを想像してこちらに来させていただきましたね。
この年でってね、今おっしゃいましたけど50代でいらっしゃいましたよね確か。
そうですね、今はもう51なので、 まあ、40半ばくらいにの話でしたね、この移住は。
ありがとうございます。どんな毎日をお過ごしでいらっしゃいますか？楽しいことですとか、ここに住んでいてよかったなと思うことですとか。
そうですね、今うちの家内の青森の母親も、こちらに一緒に住んでるんですけども、今日なんか外車で走りながらすごく紅葉が綺麗で、綺麗なとこに住めてよかったと言ってましたが、自然が美しいというだけで、全然違うんじゃないかと思いますね、本当に。まあ、日々、まあ、本当にね、子供も小さいんで何かと用が多くて忙しいですけれども、まあ、これもこういう時代もまたいいんじゃないかと思って楽しくやっておりますね。
いいですか、お子さんはあれ見に行きたい、これが欲しい、何々食べたいと、あとお稽古ごとで、それでお忙しいっていう感じですか？
そうですね、まあ、お稽古ごともいろいろやってるのもありますし、まあ、子供のね、まあ、要求もありますしね。昨日も、まあ、ピアノやってるんですけども、ピアノを真面目にやるとポイントがつくというのをやってるんですけども、そのポイントがたまったんで、今子供たちで流行ってるベイブレードを買ってくれと言われて、まあ、まんまと買わされてしまいましたが、そういう感じですかね。
不便だなと思ったことですとか、困ったことはないですか？
最初はちょっと抵抗あったかもしれませんが、というか、まあ、近所付き合いっていうのがね、千葉にいた頃はほとんどなかったので、こちら、まあ、十日町でもそうだったんですけれども、まあ、もう集落というのはもうみんな何ですかね、もう知り合いですしね、そういった集落の行事とかがしょっちゅうあるとか、そういうのは、まあ、今まで全くなかったんですが、もう慣れてしまえば楽しいもんだという感じで、まあ、全然問題ないですね。
いいことばっかりでもなくて、草刈りですとかね、道不審とか。
まあ、草刈りにしても道不審にしてもね、そんな大変な作業ではないので、ほんのちょっとの時間で済むことなので、まあ、たまに集落が顔を合わせる一つの機会だと思ってやっていますので、それはそれでいいことだと思ってやってます。
また渋沢知らずの講演などを通して、ぜひこちらにいろんな方をお誘いしてアピールをお願いしたいんですが、
ね、まあ、私も、私のね、今まで付き合ってきた仲間にを連れてきて、ここで楽しんでもらいたいなというのはありますね。
今後もご活躍をご期待申し上げます。今日のこの時間は、人気バンド渋沢知らずのメンバーで越後棚田文化研究所に勤務する小野明さんにお話を伺いました。小野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週は大潟区のいちご農家高橋和樹さんにスタジオにお越しいただきます。上越にアイターンでした。足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣をしつけないけど、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に住むならば、うちを選ぶ。